第二コリントの一章です。第二コリント一章、19節。第二コリントの一章の19節、ご一緒に読みたいと思います。神の子というところからご一緒に読みましょう。3、はい。神の子キリストイエスは光と同時に稲であるような方ではありません。この方には光だけがあるのです。今日はこの箇所を通して光だけがあるというテーマで学んでまいりましょう。最近、教会が綺麗ですね、綺麗な状態が常にこう保たれています。なぜかというと最近、ルビーさんが、毎日のように清掃をしてくださるので、いつも綺麗な状態が保たれていることを感謝します。今まではスタッフが、順番に宿直を担当していました。しかしルビーさんが教会に宿直してくださるようになって、いつも、掃除もしてくださるので、綺麗な状態が保たれていることを本当に感謝します。彼の素晴らしいところはいつも非常に、良い返事をしてくれるんですね。はいパスター、なんかちょっと、自分がよく見られているような、パスターというのは牧師という意味です。このパスターではありません。パスター、神様が、本当にルビーさんをこのところに使わせてくださって、共に礼拝が与えられていることを感謝をいたします。私たちには常に2つの選択肢があります。それは行くか行かないか、やるかやらないか、書いた家か、いつも二つの選択肢を持っているわけですね。しかし私たちはそこに選択肢を増やすんですね。保留しますというはいでもいいえでもなく保留という新たな選択肢をそこに作るわけですね。そうすると余計迷うわけですね。どちらを選ぶか、何を選ぶか、それは私たち一人一人の自由であるわけです。しかし聖書はこの方、つまりイエス・キリストには光しかない、はいしかないんだと教えているわけですね。イエス様にははいという一つの選択肢しかないんだと聖書は教えているわけですね。なぜ光だけしかないのか、御言葉から学んでいきましょう。それはまず神のご計画が一つだからです。聖書にこのような御言葉があります。この確信を持って私は次のような計画を立てました。これは、パウロが自分のこれからの働きにおいて計画を立てましたということを語っているわけですね。でもそれはパウロが立てた計画というよりも神様がパウロに与えられた一つの計画である。聖書はそのように教えているんですね。神様の計画はいつも一つなんですね。イエス様はいつもその神の計画だけを選ばれました。だから私たちも神の計画をはいと言って返事をして選ぶこと、それが大切なんだと聖書は教えています。箴言というところにはこのような御言葉があります。人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。 私たち人間はいろんな計画を立てるんですね。あそこにも行きたい、ここにも行きたい。でも神様は、人にはいろんな計画があるけれども、神様の計りごと、つまり神様の立てられた計画だけがなるんだということを教えているわけですね。ではなぜ神様の計画は一つなのか。それは神様にはどんな計画も成し遂げることができるからです。神様はどんな計画も必ず成し遂げることがおできになるからだと聖書を教えています。ヨブ記というところの42章の2節にはこのように記されています。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。先ほど私たちはヨブの出来事を、ごめんなさい、失礼しました。ヨブという人がいました。その人は神様の計画を知りました。それは神様にはどんな計画も成し遂げることができるということを知ったと告白をしているわけです。彼には実は、試練が来ました。自分の人生の計画にはなかった苦しみが訪れました。家を失い、すべての家畜を失い、家族を失いました。それでも彼は神様を信じ続けました。神様に従い続けると告白をし続けました。しかし彼の妻は病に侵されているヨブに対して、ねえあなた、神を呪って死になさい、そんなふうに言ったんですね。どうでしょう、もし皆さんの家族が自分が病で苦しんでいるときに、もう神様なんていないんだ、だから神を呪って死になさいと言われたら、どんな気持ちになるでしょうか。さらにヨブの友達、心配して、最初は非常に良い思いで彼を助けようと思って、何人かの友達が来て、神様、必ず計画があるはずだ、神様の思いがあるはずだ、だから神様を信じ続けてくださいと励ましてくれるんです。でもだんだんだんだんヨブの気持ちが変化していったんですね。そしてその自分に対する信玄に対して反発を持つようになっていくんですね。そして最後には口論になりました。そうすると友達はみんな黙ってしまいました。最後にまだ若い青年がヨブに対しても、そして他の友達、パウロ、このヨブを励ますために集まった人たち、自分よりも年上の人たちに対して責め始めたんですね。パウロは、ヨブはその中で本当に迷って悩んで苦しんで、そして自分自身でしっかりとこの今までの出来事、苦しみのこと、友達の言葉、妻の言葉、あの若者の言葉、それをもう一度考え直す時を持ったんだ。その時に彼の選んだことは黙るという選択でした。彼はこう言いました。ああ私はつまらないものです、あなたに何と口答えできましょう、私はただ手を口に当てるばかりです、一度私は語りましたがもう口答えしません、二度と私は 繰り返しません。ヨブは自分の頭で理解できなくなったとき、自分の人生で起こっている予想外の出来事が次から次に起こっていくときに、反論したり、また口論したり、いろんな葛藤の中で、自分の口に手を当てて反論することをやめた。口答えすることをやめた。聖書はそう教えているんですね。その時に神様は、神様の計画は必ずなるんだ。神様にはどんな計画も成し遂げることができるんだということが分かったと告白をすることができたんです。私たちも人生で自分の人生にこんなことが起こるとは予想もしていなかったという出来事を経験していくんです。その時私たちは最初に一生懸命、どうしてですか、なぜですか、どうして私だけが、いろいろと反発を繰り返すんですね。神様に文句を言うわけです。でもその間私たちは神様の本当の思い、神様のご計画を知ることはできないんです。でも私たちが口を閉ざすとき、口答えをやめるとき、神様は私の計画は必ずなるということを教えてくださるんです。この方には叱りだけがある。それは神様の計画は一つしかない、すべてのことがおできになるから。聖書はもう一つのことを私たちに教えています。エレミア書32章の27節、見よ、私はすべての肉なる者の神主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。今度は神様ご自身が言われるんです。私にはできないことが一つでもあるだろうか。どうでしょうか。皆さんは何と答えられるでしょうか。いいえ、神様にできないことはありません。神様には何でもおできになります。今私たちはちょうどこの、通読でエレミア書をずっと読んでいます。イスラエルはその当時バビロンという、国が迫ってきて、その国に、滅ぼされて、ユダという本当に神様の民が滅ぼされていくという、そういう厳しい状況の中に置かれたわけです。エレミアはただ預言者として神様の御言葉を預かって人々に伝えていく、それが彼の働きでした。言いにくいことを預言者は言わなければならなかったんです。ゼデキヤという王様に対して、王様、この町は奪われます、なくなります、王様、あなたは捕らえられます、そう言わなければならなかったんです。ゼデキヤはそんな予言、自分にとって不利益な予言をするこのエレミアを捕らえて閉じ込めて、これ以上語らないようにしようとしました。しかしエレミアはこのように言いました。ああ神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたには何一つ できないことはありません。神様の約束を預かってそれを伝えるという働きをしてきたエレミアはそれを見てきたんです。経験してきたんです。だから彼はこのように告白をすることができたんです。神様にはできないことがないんです。私たちはどうしていろんな選択肢を持つんでしょうか。いろんな選択肢を増やすんでしょうか。それは自分の立てた計画を妨げる出来事が起こっていくときに、私たちは難しいからやめようとか、困難だから中止しようとか、保留にしようとか、新たな選択肢をどんどんどんどん増やすんです。でも覚えていきたいと思います。この方には光だけがある。それは神様には一つの計画しかないんだ。なぜなら何一つできないことが神様にはないからです。どうしてパウロはこの言葉をこのコリントの教会の人に伝えたんでしょうか。パウロはマケドニアに行って、そしてその後コリントに行って、コリントからまたマケドニアに行く予定を立てていました。しかしそれをよく思わない人たちがいたんです。どうして私たちに手紙を送ってきたのであるならば、大事の手紙を送ってきたのであるならばすぐに来ないんですか。来たくないんじゃないですか。それは本当に神様のご計画でしょうか、御心でしょうか。パウロに対して信頼しない言葉が次から次に投げかけられていきました。しかしパウロは16節から18節を通してこのように言いました。特に17節から読みしたいと思います。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとっては光は同時に稲は稲なのでしょうか。しかし私は神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は光といって同時に稲というものではありません。私にコリントに行けと言われた神様、マケドニアに行けと言われた神様、エペソに行けと言われた神様、その真実な神様が私に与えてくださった計画は変わることがないんです。私はその計画に従ってきました。これからも従うだけです。だから私は自分は軽率だと言えないんです。なぜなら神様の計画に従ったからです。神様はいつも私たちに対して私に従え、いろんな思いがあります。いろんな出来事が起こります。いろんな計画が浮かんでいきます。でも神様の私たちに対するメッセージはいつも一緒なんです。私に従いなさい。これだけなんです。ペテロは追い詰められた時にこう言いました。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。私は神に従います。これが彼の選択でした。今日この方には光しかない。イエス様は一つの計画、神様の計画を選び従われた。その姿に 習って私たちもはいと言って主に従いましょう。光だけがある、それは神様の約束も一つだからです。神様が私たちに与えてくださる約束も一つです。20節、神の約束はことごとくこの方において光となりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。神様の約束は一つ、今なすべきことに対しての約束は一つなんですね。神様の約束はこの方において、つまりキリストによって光となりました。つまりイエス様が神の約束に従ってそれは実現しましたということを教えているんです。イエス様の働きは一つなんですね。それは神様の約束を実現することでした。神様は、神様が計画された救いの計画を成し遂げるために来られて、それを成し遂げてくださったんです。私たちが今日神様の約束に従っていくために必要なこと、それは一つに絞ること。いろんな選択肢があるんです。でもそれを一つ絞ること、神様の約束に絞ること、選ぶこと、それが神様に従うために重要なことであることを私たちは知ることができます。19節を読みいたします。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは光と同時に否であるような方ではありません。この方には光だけがあるのです。なぜ私たちが神様の御言葉、神様の命令に従えない時があるんでしょうか。分かっているんですね。神様の言葉に従うことしかない、それが一番良い選択である、それしかないんですね。でも私たちが迷ってしまうのは、それはイエス以外の選択肢を設けるからなんですね。ノー、神様の御言葉に対していいえ、できません、やりたくありません、私にはそんな力がないので、力が与えられたらやります。私たちはいくらでも伸ばすことができるんです。いくらでもその決断を後回しにすることができるんです。でもどのように私たちがそれをいくら変えたとしても、神様の私に対する命令は、私の約束を信じてやってみなさい、従いなさい、これしかないんですね。ヨナという人は神様からニネベに行けという命令を受けたんです。それはニネベの町が神様に背を向けて多くの罪を犯していたからです。神様はこの町を滅ぼすという計画を立てたんですね。その神様の命令に対してヨナはこうしました。ヨナの一章の三節、しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。 ヨナは神様の直接の命令を受けて、あなたは悔い改めを伝えるためにニネベの町に行くようにという命令を受けました。でも彼は行きたくなかったんです。なぜならニネベの町はイスラエルと敵対している地だったからです。敵のために働きたくない、彼らのところには行きたくもない。だから神様の命令を彼は応援して、タルシュシュ行き、反対側に向かう船に乗ったんですね。その結果、彼は海に落とされるという経験をしなければならなかったんです。おそらく、ヨナは初めから分かっていたと思います。直接神様の言葉を聞いたわけですから、自分のしようとしていること、自分の選んだことが間違っているということを分かっていたはずです。でも彼はあえて、それでも神様に従わない道を選んで、大変な経験をしなければならなかったんです。でも命が守られて、そして彼はその3日間の中で悔い改めて神様にもう一度従いますという決心をしてニネベに行くんですね。ニネベの人たちに彼は神様の言葉を伝えました。皆さん悔い改めてください。神様に背を向けて罪を犯している、その罪に対する裁きがあります。それを聞いた王からその民全員が悔い改めて神様に立ち返る決心をしたんです。神様の計画は一つなんです。神様の約束は一つなんです。それは神様はいつも救いたいと願っている。私たちを救いたい。それが神様の願いなんです。その救いの約束を伝えるために神様はヨナを使わしたんです。その約束を信じた人々は救われました。私たちも同じなんです。イエス様がなぜ十字架にかかって、そして苦しみを受けられたんでしょうか。私たちの罪を身代わりに背負うため、葬られて三日目によみがえるため、信じた人が救われるため、初めから神様の計画は一つ。イエス様はそれを成し遂げてくださったんです。私たちはその恵みに預かることができたんです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれた。イエス様には、はいしかないんです。イエス様には、光しかないんです。イエス様の心に、光と、否、はいといいえという選択はないんです。いつも、神の御言葉に、はい、しかなかったんです。だから十字架にかかってくださったんです。私たち一人一人もイエス様を覚えながら、神様の約束に対していつもはいと答える。今日そのような決断をしましょう。あなたは祝福を受けます。そしてあなたを通して人々は祝福を受けます。光だけがある。それは神様の約束の一つ一つを成し遂げるために、アーメンということによって実現するんですね。アーメン。二十節。 この方によってというと、それで私たちはというところを一緒に読みたいと思います。3、はい、それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。神様が今日私たちに求めているのは何でしょうか。アーメンということなんです。神様の語りかけに、神様の御言葉にアーメンということなんです。私たち一人一人が知恵を使って、神様これはどうですか、このことはどうですか、こうなったらこうなるんじゃないですか、私たちは頭の中でいろいろいろいろ模索するんですね。そして難しくなった時にどうするんですかという、そのような提案を神様にいっぱいするんです。でも神様は初めから変わらないんです。私たちが言えることはアーメンと答えることだけなんです。先ほども神様の御言葉を伝えた時に、何人かの兄弟姉妹たちがアーメンと言ってくださいました。アーメンってどういう意味でしたか。確かにその通りですという意味でしたね。私たちはこれをいつでも言うんです。ぜひ押します、心を込めてアーメンと告白するものになりましょう。兄弟姉妹と3人か4人で集まって一緒に祈っているときに、イエス様のお名前によって祈ります、アーメンと祈ったとき、誰もアーメンと言ってくれなかったとしたら、どんな気持ちになりますか。あら、なんか間違った祈りしたのかなと思いませんか。思いますよね。でも隣に座っている人が一言一言うるさいぐらいアーメンアーメンとこう言ってくれたら励まされるんですね。あ、この人と一緒に神様に祈ってるんだなって思わされるんですね。神様は私たちがいつも神様の御言葉にアーメンと答えることを待っておられるんですね。ローマ書の11章の36節にはこうあります。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。アーメンという言葉は終わりの合図じゃないんです。始まりの合図なんです。アーメンと言った時から、祈った私たちが信じて従いますという応答を神様にしているんです。なぜなら、神様は全てのものの発信源だからです。全てのことを始めるのは神様、全てのことを始められたのは神様だから、私たちはアーメンと答えて神様の御言葉に従っていくんです。2002年、私はこの群れのこの教会の牧師としての任命を受けました。わずか1年後に神様は新街道を建てる、教会を建てなさいというビジョンを断食の祈りの中で示されました。先日その話をしているときに、家内が私が一番反対したなということを教えてくれました。一番応援してくれてほしい人が一番反対するという。なぜなら、まだその当時教会のメンバーは少なくて、経済的にも十分な状態ではありませんでした。 でも神様は私にビジョンとして新街道を建てるというビジョンを与えてくださったとき、私にできることはアーメンと言って従うことしかなかったんです。自分自身の力とか自分自身の持っているものを見るときに、あ、これは無理だなと、人間的な思いはそれしか出てこないんです。でも神様が祈りの中で私に示されたのは街道を建てること、それを教会に伝えました。神様はこの建物を建ててくださいました。お金もありませんでした。すべての必要は神様が備えてくださいました。この方には光だけがあるのです。神様の約束は一つしかないんです。私たちはそのことを覚えながら、神様が一人一人に示された御言葉に対してはアーメンとしましょう。神様はそのことを通して、神様にはできないことが一つもないんだということを私たちにさらに明らかに示してくださいます。神様の約束も一つしかないんだということを明らかにしてください。